限界灘に立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。3月30日火曜日の限界灘に立つ虹、マルコメの母さんことキムアソンです。
そうなりすことキムアソンです。昨日から黄砂が流入している韓国、その影響で今日もソウルはどんよりした空模様です。
全国に黄砂注意警報が出されました。すべての市や道に注意警報が出されたのは2015年に黄砂警報が導入されて以来初めてのことです。
はい、黄砂警報というのはなんか4つのレベルがあって、注意警報というのは下から2番目に当たるということです。
あ、これでもまだ下から2番目なんですか？
なんか随分ひどいと思いますよね。
はい。
うん。なんかほら、桜咲いてるんですけれども、だいぶ咲いてるのになんかね、霞んじゃってね。
そうですね。
うん、この空気だからあんまりなんか、ね、ああ、綺麗だなっていうふうに思うけども、ああ、っていうか。
かわいそうにね、桜も黄砂を浴びておりますが。
はい。はい、さて、今日はインチョン空港のお話です。
あ、はいはいはい。
はい、インチョン国際空港が昨日3月29日で開港20周年を迎えました。
もう空港20年にもなるんですか？
本当にね。
意外ですね。
うん。2001年にまあオープンしたから20周年なんですけれども、
はい、
計画されたのはもっとやっぱり前で、1990年。
10年間かかって作ったのね。
うん。で、まあ、国際化と海外旅行の自由化で爆発的に増えていた航空需要を、金浦空港だけでは賄うことが困難になったということで、まあ、インチョン空港が建設されたわけなんですけれども、はい、当時はいろいろな意味でなんか批判されてましたよね。
そうでしたっけ？全然覚えてない。う
ん、覚えてません？
うん。
この、まず立地が、あそこ埋め立て地なんですよ。
ああ、はいはいはい。
ヨンジョン島とか、もういろんなほら、インチョンの島があるんですけれども、ええ、その合間合間をこう埋め立てて作ったんですよね。
あ、ヨンジョン島だけじゃないんですか？
だけじゃないんですよ。
あ、
はい、うん。で、それで埋め立て地だから、やっぱり地盤沈下あるんじゃないかとか、ね。
ああ、なるほどね。
うん。あと、交通がすごく不便だ。
うん。そうね、うん。最初の頃はちょっと不便でしたよね。
そうそうそう。うん、で、交通アクセスについては、今でこそこう橋があるんですけれども、
うん、
建設工事が行われていた当時は橋がなかったので、現場で働く人たちって船で通勤してたそうなんですよ。
へ
ー。うん。で、それだとやっぱり時間がかかるから、プレハブで寝泊まりもしてたっていうね。
うん。
うん。その当時はそうでした。で、ちなみに橋は大きなものが2000年、2009年に相次いで完成しています。
はい。
はい。ね、でもちょっと空港が完成したのに比べるとちょっと橋が、ちょっと遅れたなっていう感じはしますよね。
あ、そうですね。橋の方が後にできたの、うん、2009年っていうのは何でしたっけ？ヨンジョン大橋はもう2000年に開通してたよね。
インチョン大橋だったっけな？ 2009 年に。できたんだ。
後
で、
はいはい
はい。はい。で、まあ先ほど4つのこの島の間を埋め立てたっていうふうに言いましたけれども、そういうやっぱりプロジェクトとしては、建設プロジェクトとしては最大の規模だったということで。
そうでしょうね。
うん。で、一応その2002年のワールドカップ大会開催まで開港するっていう目標だったんですけれども、うん、そんなの難しいんじゃないかということで、
はい、
結局2001年にちゃんと開港したんですけれども、開港日の3月29日に日本の NHK が空港で取材に来たと、
うん、開港した日だからね、
でもね、私が見た記事では、絶対こんな早く開港するっていうのは何かシステムの不具合が起こるんじゃないかっていうことでね、初日に、
うん、
それで NHK がやってきたっていう、
それはちょっとあれじゃないの、まあ、そんな意地悪しないんじゃない？
というか、それだけだから猛スピードで、
まあね、工事が行われた。日本の感覚からするとやたら早く進んだんじゃないの？
そういう感じなんでしょうね。
はい、
はい、はい。で、最初の頃は運営もあんまりスムーズでなくて、私これ覚えてるんですけれども、うん、女性の清掃員が男性トイレの掃除をしていたことで、海外の男性観光客がびっくりしてもう抗議したっていう。
これ今でも掃除してんじゃないの、おばちゃんたち。してないの今は？
その今はちゃんとお掃除中です、うん、女性がしてますみたいな、
うんうん、
あれがあると思うんですよ。
あ、表示がね、
うんうんうん、でその当時はなかったので、うん、いきなり女性とこう男性トイレで出くわして海外の方びっくりしちゃって、
あ、トイレで使ってる途中におばちゃんたちがモップでこうお掃除に入ってきちゃったわけね。
そうみたいな感じですよね、はい、だからまあそんなようなこともあったっていうことです、はい、でも結果的には空港本当に大繁盛しました。
大繁盛ですよね。
ですよね、
うんうん、
で開港した2001年旅客数を 言いますと、1428万人だったのが、2019年には7057万人に増えたということ。
はい。
うん。世界第5位の多さ。うん、旅客数がね。
なんかこう、うん、ハブ空港としてね、随分栄えましたよね。
そう。ACI って言って国際空港評議会が毎年発表しているエアポートサービスクオリティアワードで、2005年から2016年まで12年連続で首位を占めました。
はい。
はい。それでもう、というような、まあ、栄光の日々で私たちもみんななんか過去形で言ってるんですけれども
。そうなのよね。去年からもうパタッと人いないしね。
だってこれはまあインチョン空港だけではないんですけれども。も
うゴーストタウンだよね。
ああ、なんかね、職員の方は最小限にお掃除したりとかいるんですけれども。うん、いや、あまりいないみたいですね。
そりゃそうでしょうね。
その空港の関係者は、
うん、
で、もうこれから、まあ、ワクチンとか接種して、海外旅行また活発になるんじゃないかということで、その時のために、今からもう緊張して、ちゃんと備えをしてるっていう、そういう、お話をしていました。
はい。
うん。だからその時に備えなくちゃいけない。今はいくら人がいなくても、うん、今それで気を緩めてしまったら、その時にちゃんと対応できないからということで、うんうん、今本当に開港当時ほど、それと同じぐらいに緊張しているっていうふうには話してましたね。
そうね。でもインチョン空港ってあれですよね。人事の問題なんかでも随分問題になってたあれだよね。
いろんなね、問題がありました。やっぱり20年も経つとっていうそういう感じなのかな。まあ、栄光の日々をまたね、取り戻す日があるのか。インチョン空港なんて私たちほら、もう何年も行ってないです。
とにかくコロナが終わらない限りインチョン空港に繁栄も戻ってこないと思いますね。
そうですね、はい、では今日の1曲目をお送りします。 BTS で Life Goes On。 はい、今日の最初の曲お送りしました。 BTS で Life Goes On でした。
はい、
ご覧になりました？
昨日家帰ったらちょうどやってました。で、最後の方だけ見ました。
昨日の夜 BTS のトークショーが KBS で放送されたんですよね。はい、Let's BTS っていう、
はい、
うん、それでまあそれにちなんでかけてみました。ずいぶん2時間近くやってたんでしたよね、確かね。
最近 BTS 国内の番組出てますね、
うん。引っ張りだこなんですよ。もう海外行けないからね。
だから海外行けないからやっと出てきたのかって私は思ってましたけどね。
嬉しいですよね、でもね。
ファンは嬉しいだろうね。
うん。いや、私はアーミーほどではないんですけど、でも見ててなんか微笑ましいし、面白かったです。
ああ、そうですね。はいはい。
仲いいですよ、7人のメンバーがみんなね。すごく微笑ましく、おばちゃん嬉しく拝見してましたけども。
で、KBS のだからリスナーの皆さんをご覧になれないのかな？
どうだろう、こういうのは KBS ワールドとかでやってくれるのかな？
どうなんでしょうね。
やってくれればいいですね。
はい。
はい。それでは今日最初のお便りご紹介します。京都府にお住まいの関正則さんです。アリスさん、マルコメのお母さん、毎週欠かさず聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。さて、今月27日にノンシムの会長が死去されたと日本のヤフーニュースが報じていました。記事を一部引用させていただきます。ノンシムの創業者、韓国の紳士、死去、辛ラーメンを開発。ということで、韓国の食品大手ノンシムの創業者、シン・チューノー氏が27日、持病のため死去した。ということなんですけどもね。
はい。
うん。同社の代表的な商品の即席麺、辛ラーメンやチャパゲティを開発したことで知られるというふうに記事に、はい、つけていただきました。で、シン氏が持病があるとは知らなかったです。日本でも辛ラーメンはかなり知名度があり、カップと袋麺があります。のぐりもあります。赤いパッケージに、シンと黒文字で書かれています。うん、これは辛ラーメンのことですよね。
そうですね。
うん。ロッテ三兄弟で、長男と三男がお亡くなりになり、次男のみが生きているのですが、驚きです。韓国ではかなりの衝撃がしたことでしょう。ヒット商品を世に送り出した裏には辛い思いがあったと思います。辛い過去があってこそ成長したと僕は思います。辛ラーメンは韓国、日本、世界で今後も愛され続けるラーメンになってほしいです。この場ですがお悔やみ申し上げます。僕は辛ラーメンとのぐり、チャパゲティ一度食べたことあります。辛さで少し汗が出ますね。再度買いたくなりました。という。
はい。
誰です。
はい、ありがとうございます。
うん。 このニュースすごく大きく韓国でも取り上げられましたよね。
そうですね。
うん。あ、ただね、私もちょっとこれよくわからなかったんですけれども、ロッテ三兄弟で長男と三男がお亡くなりになり、次男のみが生きているっていうふうに書いていただいたんですけれども、
はい、
これ、長男はその、茂光武雄、ね、名誉会長ですよね。はい。で、1922年生まれなんですよね。はい、で、この、今回、お亡くなりになった新春穂さんは、
はい、
1932年生まれで次男だと思ったんですよ。
はあ、は
あ、うん。それで、三男が、新春穂さん、1941年生まれということで、韓国のプルミル、っていうその食品メーカーの代表理事会長を務めていらっしゃいます。だから、うん、三男がまだご生存でいらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、だと思います、はい。はい。で、その報道された内容としては、長い間続いてきたロッテグループとの葛藤にこれで終止符が打たれるのかという、そういう内容が特に多かったように思えます。
あ、はい。
うん。で、ロッテグループの新局報名誉会長、これ、茂光武雄会長が亡くなった時に、新中央会長が弔問に行くかどうかに注目が集まっているというふうに番組でもお話ししたと思います。
はい。
うん。で、インスタントラーメンの事業を兄のその武雄会長に反対されて、ロッテの名を使うことが許されず、新春穂会長が1978年にノンシムを立ち上げ、それ以来兄弟の関係が断絶、
うん、
うん、行き来がなかったということですよね、
はい、
うん、でも今回はロッテ関係者が多数弔問したということです。
うん、
うん、でそれに日本にいる韓国ロッテグループ会長の茂光昭夫氏が花を送ったんですけれども、その花が遺影のそのすぐ隣に飾られてたということで、まあ関係修復と見る向きもあるみたいです。
はい。
うん。で、持病があったとは知らなかったというふうに関さん、書かれていますけれども、持病を持ちで長くソウル大学病院に入院されていたそうです。で、亡くなられる前には病院に10億ウォンを寄付したということです。
うん、
でこれは長い間治療に当たってくれた病院関係者の人たちとか病院に感謝の気持ちを表したということなんですよね。
なるほどね。
うん、長い間、まあ、病院に入院されていたということ で今回、まあ、亡くなられたということです。
はい。
うん、あと辛ラーメンとのぐりチャパゲティは辛くはないですよね。辛ラーメンはもちろん辛いんですけれども、
のぐりとチャパゲティはね、
ただのぐりはちょっと辛い味はあるんですけれども。
あ、そうなの。
うん、辛くない味があって、私は辛くない味の方を食べてるんですよ、のぐりはね。
はいはいはい、
うん、だからいいんじゃないかなと思いますよね。これ辛くないです、うん、辛ラーメン以外は辛くないので、辛くないのが食べたいなという場合はのぐりの辛くないやつとチャパゲティみたいなのを召し上がっていただければいいんじゃないかなと思います。
はい。
いっちゃなよ
ドットコリア、火曜日のいっちゃなよドットコリア、アジュマの井戸端会議の時間です。
アジュマの井戸端会議は、アジュマのレーダーに引っかかった話題をアジュマの目線で掘り下げ、アジュマとしての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間です。
はい。その一本の動画から4年前の楽曲がチャートを逆走して大きな話題になっているブレイブガールズ。
そうですね、はい、すごい有名ですよね、
はい、
今ね、
ブレイブガールズについてのお話は他の曜日とか番組でも
ちゃんと
お伝えしたいと思います。
はい。
で、こうしたこういう例ね、以前リリースした曲がひょんなことから人気を得てチャート首位に上り詰める現象っていうのを、私今逆走って言いましたけれども、うん、
はい、
韓国語で逆中編、
うん
うん、逆走行というふうに言います。
うん、
でこれをもっとちょっと自然な日本語で表現すると逆走になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
これ逆走ってさ、要するにバックしてるってことじゃないの？
高速道路のほら反対方向からこう
逆走してくるっていう、なるほどね、
そういう感じです、う
ん
うん、
はいはい、
でチャートを逆走っていうふうにそういうふうに表現するわけなんですけれども、
はい、
実は1990年代まではこうした現象というのは結構あったんですよ。
あ、そうなの？
うん、
うん、
ですが2000年代に入ってからは何分ほら企画化されたアイドルが前世の時代になったので、
はい、
うん、こういう現象というのはあまり見られなくなりました。
そうですよね。一曲の歌がなんか人気がある期間が短くなってましたもんね。
そう、それに、うん、大手事務所に所属するアイドルたちっていうのはもうデビュー前からなんていうのかな、もうファンがで、ね、ついてるんですよ。
ああ、はいはい、
うん。だからそれでデビュー曲でもうすぐにデビューしたてで1位になるとかね。
うん。
そういうことも多いので、もうだいぶこういう現象というのはあんまりなくなってたんですよね。
うん、はい。
ところが最近では YouTube と SNS の使用が活発になったということで、 チャートの 逆行という現象がまたしても発生するようになっています。
じゃあ YouTube と SNS のおかげで逆走してるということですか？それが理由で？
そうですね。そういう共通点が、まあ、あります、
はい。
で、この現象における共通点3つ。これを朝鮮日報が挙げていて分析していたのがかなり興味深いなと思ったので、はい、的を得ているなとも思ったので、まあ、ご紹介したいと思います。
はい、
はい、チャートを逆走したアイドルのまず最初の共通点、
うん、
ババン、ほとんどがガールズグループです。
あ、そういえばボーイズグループって逆あんまり聞かないかもね、
うんうん、でこの逆走というそもそも言葉が使われるようになったのが、
うん、
そのガールズグループの EXID、
はい、
うん、こう EXID が歌った We Are っていう、ね、
うん、有名な曲ですよね、
うん、上下って言うんですかね、うん、上下って言うんですか、
うんうんうん、
この曲がチャートの首位になったのがきっかけでした、
はい、
うん、これも本当にランキングの圏外だったんですけれども、うん、この曲がじわじわとなんか上がってきて1ヶ月余りで首位を占めたんですよね、
はい、
うん、それでこうそれがきっかけで逆走という言葉が使われるようになりました。で他にも、思いつく限りで挙げますとクレヨンポップとかね、
うん、
ジャンピンってやつね、
あ、はい、
うん、あとか G フレンド、これ有名です、
はい、
あのもうちょっと後でお話しますね、
はい、
G フレンド、オーマイガールなど、うん、チャート逆走の代表的な例に挙げられるのはほとんどがガールズグループです。
あ、はい、
うん、でこれなんでガールズグループがこういう現象多いの、うん、っていうとやっぱりファン層の違いがあるからではないかというふうに朝鮮日報では分析しています、
はい、
でこれはどういうことかというとボーイズグループの場合はファンが主に10代から20代、
うん、
女性に集中してますよね。
あ、はいはい、
うん、ガールズグループのファンというのは男女が占める割合が同じぐらいか、まあ、男性の方が多くなっている。
そうでしょうね、
うんうん、それにファンの年齢層も30代40代まで幅広いのが特徴です。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。そのガールズグループが一度注目されるようになるとそうするとやっぱり多様な人たちの関心を引くことができることになります、
はい、
うん、でボーイズグループよりガールズグループの方がより大衆的だというお話は実は私軽音楽研究所でさせていただいた
の、はいはい
はい、ことがあります。でともかくその大衆性ゆえに地方のイベントとかに呼ばれて歌を歌うのは圧倒的にガールズグループが多いんですよ。
うん、なるほどね、
うんうん、やっぱりあの地方のイベントになると若い人も来るでしょうけれども、
うん、
あのそれなりに男女ね、
うん、
全ての年齢層にやっぱりアピールしなくちゃいけないということでガールズグループが多いというふうになります。
これはこのブレイブガールズもあの地方のイベントじゃなくて軍隊のあれで慰問公演で上がってきた子たちなんでしょ。
そうなんですよ、
うん、うん、
はい、それについてももうちょっとお話ししたいんですけれども、
はい、
まあ、とにかく次の共通点というのはファンが撮った画像です。直接撮った画像、
はいはい、
うん、さっきにその名前が挙がった EXID とかクレヨンポップ、 G フレンド、ブレイブガールズなどは地方でのイベントや大学祭などで歌った時にファンたちが現場で撮ったビデオを YouTube に掲載しその画像が話題になって注目された形となりました、
はい、
うん、でこれがやはりあの EXID やそのブレイブガールズは軍隊の力が大きかったということになりますよね。
そうでしょうね、はい、
はい、でそのあのこういうビデオっていうのは個人個人が撮ったものなのでその同じ現場で同じ舞台を撮ったとしても全然あの違うんですよビデオが。
あ、好きな子だけ撮ってるわけね。4人撮んなんじゃなくて。
あ、もちろんあのそれもあります。好きな子だけ、ひいきの推しの子だけを撮ってるっていうビデオもありますし、
はい、
全体を撮っていても、うん、角度とかがみんな違うじゃないですか。
あ、なるほど、
うん、はいはいはい、だからもういろんなのができてくるわけですよね、
うん
うん、でそのためそのうちのどれかが注目されるようになると YouTube のアルゴリズムによってこう似たような画像が推薦リストに現れるんですよ。
ああ、はいはい、
YouTube ご覧になる方は分かると思います、
うん、
一回自分がこれを見る EXID のを例えば見る、
うん、
と他の EXID のそういうビデオが推
薦どんどん上がってくるよね。
ああ、そうそう、これ見てくださいみたいな感じで上がってくるんですよね、うん、
はいはい、
うん、だからそれらをやっぱり見るわけですよ。やっぱりあ、これもあるんだ、うん、これもあるんだって感じで、そうするとそのうちに自然と好感を持つようになるという仕組みになっています、
はい、
うん、でブレイブガールズが所属する事務所の関係者は長い間軍隊での慰問公演を行ってきたと、
うん
うん、で最近では兵士がみんな舞台でスマホを使えると、
うん
うん、 だからそれ見ることができるので YouTube に動画が複数アップロードされたことが注目される大きなきっかけになったんではないかというふうに話しているわけです。
なるほど。10年前にうちの息子がいた時にはスマートフォンなかったも使えなかったもんね、軍隊でね。
そうですよね。
あの時にだったらこの子たちはこんなにブレイクしなかったってことで、
まあ除隊してからも、うん、その探して聞くっていうそういう手はたくさんありました。ブレイブガールズも実際そういうこともありましたけれどもね、
うん
うんうん、でもその時よりも、なんかな、ブレイクする時間が早まったんじゃないかなっていう気はします。
はい、
はい。で、最後の3つ目の共通点です。これは、たくましさ、粘り強さです。
女の子たちの、ガールズグループの方が、ボーイズグループよりも粘り強いって話？
どうなんでしょうね。ちょっと、じゃあご説明しますね。
はい、
EXID はデビュー後3年以上無名でした。
はい。
うん。で、その間、主に全国の軍部隊を回りながら、慰問公演を行ってきたんですけれども、まあ、それからブレイブガールズと同じです。
はい。
で、あと G フレンドは、地方イベントで、雨で滑りやすくなった舞台で、こう、踊りながら何度も転んでたんですよ。それでまた立ち上がって、歌うという。はい、そのビデオが有名になってこの子たち人気が出たんですよ。
あ、その根性ある姿が。
そうなんです。そういうこと、根性ですよね。
は
あ、うん、はい、そういうことでチャートの逆行に成功したガールズグループのいずれもそういった根性を持っている、
うん、
でそれも背景としては中小規模の芸能事務所に所属しています、
はい、
大手ではないですみんな、
うんうん
うん、だから事務所の力ではなく実力でスターになったケースだということで、やっぱり根性っていうかね、なんつうのかな、うん、そういうたくましさ粘り強さみたいなのを持ってたんじゃないかっていうことですね。
なるほどね、
うんうん、でそういう点に、だから若いまだ女性アイドルがね、
うん、
そういう根性っていうんですかね、あの、たくましさとか粘り強さを見せてくれた点に、たくさんの人が感情移入をして、奇跡のような出来事が起きてるんじゃないかというふうに、まあ最後の要因として分析されてるわけですよね。
今日の話を聞いてつくづく思いますね。
はい。
韓国の女性は強いんだなって。
こういう女性が未来のおばちゃんたちになる、アジュマになるってこと、
ね、強いよね。日本の女性アイドルたちってこんなに強くないよね。なんか可愛い子たちがこうね、のチヤホヤされる日本のあれとしてはね、やっぱこういう粘り強いたくましいのはやっぱり韓国のね。
でもまあ大手アイドルはやっぱりチヤホヤされてる場合も多いですけれども、やっぱりさっき最後に言ったように、
うんうん、
あんまり事務所の力が足りない、うん、そういう中小規模の事務所の出身っていうことも、うん、すごくハングリー精神っていうんですかね、
はい、
そういうものを強く発揮できた理由ではないかなっていうふうに思うんですよ。
はい
はい、それでは2曲目お送りしましょう。 EXID で We Are ウエスタ。はい、今日の2曲目お送りしました。 EXID で We Are ウエスタです。久しぶりにね、
うん、
なんかかけてみましたけれども、
はい、
なんかあの時にそう、ああそう、彼女そうだ、このハニさんが、うん、メンバーのハニさんのお尻がハニさんだったファンが、
うん、
このビデオを撮ったんですよ。それでそれを YouTube に上げたことで、
うん、
ハニさんから有名になったんですよ ね、
ね、
この EXID が、
うん、
まあそういうことを思い出していました。
はい、
はい、それでは後半のお便りご紹介します。
はい、神奈川県の加藤幸子さんからいただきました。
はい、
日本側の皆さん、丸組のお母さん、にゃんせよ。
はい、
フジテレビ朝の情報番組の中でヨン様の来日した時の映像がテーマ曲と一緒に流れていました。懐かしく幸せでした。これをリポートした人は亡くなってしまったということでした。先日の放送でチュンさんの家が保存されるとのこと、リスナーの方のお便りで知りました。休養で聞くことができなくて嬉しかったです。今でもこの場面を覚えています。コロナで行くことはできませんが、韓国の気分が味わえると、新大久保が賑わっているとのことでした。早く日常の生活に戻れるのを願っています。皆様お体気をつけてください。ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。この、チュンさんの家が、こうも、保存されることになったっていう話題は、
はい。
確か水曜日で、
そうです
ね、お話しされたんですよね。
はい。これ、私こんなに反響があると思わなかったんですけど、
すごい反響だった？
リスナーの皆さんがたくさんお手紙いただきました。
あ、 それでこの加藤さんは、うん、その放送じゃなくてその反響の方を聞いていただいて、はいはい、それを知りましたっていうことで、
はい、これはオープニングでお話ししたんですけど、はい、ひまわりチーフがこれどうですか、この話題どうですかって言われた時には、うん、今更ヨンさんって私は正直思ったんですよね。
ヨン様じゃなくてヨンさんですよ、ヨンさん。それも
今更ヨン様と思ったんですけど、はい、でもやっぱり日本の方好きなのかなと思ってご紹介したらやはり好きだったみたいで、すごい反響
がありがたい、ありがたい、うん、どんな感じだったんですか、保存されるっていうで取り壊しになる予定だったんですか。
要するにそこがその再建築再開発の地区で全部撤去されて、
なるほど、
そのお家だけが残っているということで、その元々はそこの市がチュンチョン市がそのお家自体を買いたかったんですけど、
ああ
持ち主さんが絶対売らないと最後まで売らなかったということで、
はあ、
で結局なんか移転するということになったそうです。
あ、移転する、
移転して
で保存、その家自体は保存するということで、
ということはそこはあの大きな高層アパートが建つことになってるもんですから、
あ、そこじゃあそのあとはなくなるんだ、
あとはなくなるんだけど家自体は移転して元の上通りにするということです。
なるほどね、はい、で今はほら海外旅行ができないので国内旅行が人気じゃないですか、
はい、
でそうするとほらドラマの主な舞台になったナミソンだとか、うん、このチュンさんの家があるチュンチョンね、カゴンドのチュンチョンだとかは、うん、またじゃあね、なんかこう暖かくなったらだいぶ観光客が訪れるんじゃないかなと思うんですけれども、ついでになんかそう言って見に行く人もいるのかなっていう感じはしますね。
でもどうですかね、日本と違って韓国ではもう今更チュンさんの家に行く人そんな正直そんなにいないんじゃないかと私は思ったんですけどね。
私はちょっと行きたいな。
あ、本当に
という感じで。久しぶりに、あるんだったら行きたいなっていう感じ
ですね。ナミソンは行ってみたいなと思うんですけどね。
ナミソンはね、随分、あの、綺麗にね、花も咲いてなってると思います。まあ、その、チュンさんの家も、観光客が一番多い時は、もう一日あたり数百人いたっていうことですからね。
そうそう、二、三百人は来てたということでした。
まあ、残ってるんだったらね、ぜひ、私近くまで行ったら行ってみたいです。
はい。
はい、ここからは、先週のドラマ韓国語を復習する時間です。KBS ドラマ、あいつがそいつだから選ばれた。今日のセリフは？
부담스러웠어。부담스러웠어。부담스러웠어。
はい、부담스러웠어って言ってます。
過去形ですね。
うん。うん、だから、부담스럽다の過去形なんですよね。
はい。
부담스럽다。た、うん、ブダムスロースと、まあ、会話形と過去形になってるんですけれども、はい、この言葉は、あの、日本語で訳すのが非常に難しい言葉の一つではないかと思います。状況によって、うん、全部、あの、違ってくるんじゃないかと思うんですよね。
はいはい、
便利な言葉ではありますですからね。
うん、よく使うよね、この言葉。
よく使います。便利な言葉なもん。うん、で、これは、ブダムスロープだって、ブダムという言葉が負担だっていうことだから、
はい、
まあ、負担なんだって、重荷なんだって、すごい重いんだっていうね。
うん、うん。
うん。君のその気持ちが、ブダムスロープだって重いんだよっていうふうに言って
る。要するに断られてるんですね。あなたのことは嫌いよって言われてるんですね。そういうふうに言われたら。お前はちょっとやりすぎなんだよって。
それは日本語も韓国語も同じだと思うんですけれども、それをまあ、はい。こういうふうにね、プダムスロプタっていうふうにね。
はいはい、
うん。で、これは精神的に、気持ち的にプダムスロプタ負担だっていう思いっていうふうに表現する言葉ですよね、思
い、ね。はい、はいはい
はい。そういうことになっています。便利な言葉なので、うん、ぜひ、あの、使ってみてください。水曜日にまたもうちょっと詳しい状況解説をお願いしますね。はい。ということで火曜日の限界の台に立てるお別れの時間です。
はい、お相手は丸首のお母さんことキムヨスンと
ソロナリスことキムアソンでした。またの時間まで皆さんアニーゲセヨ、
さようなら。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。